はい、ハレルヤ。この人も素晴らしい聖霊様のご臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様です。かつて栄光を受けになった御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
では、これ後も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日の説教のタイトルは、前に出ている通り、イエス様と一緒に生活しなさい。皆さんと一緒にこのタイトルを言いましょう。はい、イエス様と一緒に生活しなさい。では聖書を開きます。ヘブル人への手紙13章を開いてください。今日は代表して主任美穂姉妹に読んでいただきますが、美穂姉妹が読んだ後に皆さんと一緒にこのところを朗読いたします。2箇所です。はい、じゃあ美穂姉妹、最初にヘブル13章の5節を読んでください。
金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。
はい、聖書を開いている人、お読みいたします。はい、金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。飛んで8節読んでください。
イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。
はい、一緒にお読みいたします。はい、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。5節にはですね、主ご自身がおっしゃいます。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないと。これは実は旧約聖書申命記のですね、31章6節の御言葉です。そしてイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。復活されたイエス様は今日も同じお方が皆さんと共にいらっしゃいます。そしていつまでも変わりません。はい、では皆さんにお尋ねいたします。皆さんは一日に何度イエス様とお話ですね、交わりをしていますか。一日に何度イエス様とですね、交わっていますか。はい、朝起きます。イエス様おはようございます。挨拶しますか。誰と話す前にイエス様と話してますか。今日の一日を感謝します。今日お天気ですね、イエス様感謝です。雨ですね、恵みの雨ですね、感謝します。朝起きてイエス様のご挨拶しますか。はい、食事の前にイエス様、この家庭を感謝します。私と家族を養ってくださりありがとうございます。皆さん、食事のために祈る祈りはですね、2つの理由があります。それは日曜の家庭が与えられたという感謝のですね、祈りですが、もう一つは何でしょう。誰から。はい、そう、その食べたものに悪いものが、毒が入っていても害を受けないと聖書に書いてある。つまり、私が食べるこの食べるものを清めてくださいという祈りです。よしんば、悪いものが入ってもですね、体に害が及ぶことがないようにという祈りです。はい、これ食事の前に祈ってますか。はい、仕事に出かけます。イエス様、まあ、聖霊様と言ってもいいです。親しい呼びやすい方法で言ってくださいね。今日も一緒に仕事をしましょうと、ね、聖霊様は仕事の神様、全能の神様です。どうぞこの今日の一日の仕事をね、一緒にですねしましょう、助けてくださいとはい、人に会いに行きます。イエス様、今から誰々さんと会います。仕事で会うですね、またお友達と会う、いろんな人と会います。はい、イエス様も共にいてくださいと、一緒に行きましょうと、 この人と良い時間を過ごすことができますように。知ってますか？はい、物を買うときですね、イエス様、我が家でこれが必要になりましたですね。買い替えなければならない、また新しいものを買う必要になりましたですね。先週祈りは具体的にって言いましたでしょ。予算はいくらですって言うんですよですね。予算はいくらですと、でこの予算で最も良いものを与えてくださいと祈るんですですね。こんな祈りしたことがありますか？イエス様は生活の神様ですよ。聖書だけの、また向こうに遠くにおられる神様ではないんです。イエス様は生活の神様です。最も良いものを与えてください。家族との時間を過ごします、旅行に行きますですね。どうぞイエス様、良い時間を過ごすことができますように、安全を守ってください。旅行や出張、勉強やテスト、今からこの学びをしますですね。学びでですね、吸収できるように、テストに向かうときに良い点を取れるように、クリアできるように、とにかく何でもいい。習い事、スポーツをします、イエス様、今から何を習います、練習します、助けてくださいですね。私のスキルを高めてください、楽しくすることができるように助けてください。イエス様、今から何かを作ります、料理を作るですね、何かものを作るときにですね、祈ります。イエス様は許しまい、皆さんの生活のもう全ての面にわたってですね、導いてくださり、助けてくださり、励ましてくださり、皆さんの想像以上の良い結果、良いものを与えてくださいます。皆さんの想像以上のね、まあ、こんないい結果が出るなんて、こんないいものが与えられるなんてですね、良い結果、良いものを与えてくださいます。だからイエス様と交わりなさいと、でその4人です、イエス様と一緒に生活をしなさいと、まあ、それを言うんですですね。どうぞ何をするにも、聖書には飲むにも食べるにも何をするにもと書いてあるんですけどね、イエスキリストの皆によってな父なる神様に感謝しなさい。とにかくイエス様と交わってお話をしてですね、生活をしてください。理由があるんです。でなぜかという理由を今日お話しするんです。イエス様と共にですね、聖霊様と共に生活しなさい。具体的にはイエス様はもう天に上げられ、天のお父様の御座の右に座っておられますので、ここにおられるのは聖霊様です。もう一人の助け主をですね、私たちに使わすとおっしゃったからです。許しまい、何度も言います、キリスト教信仰とはイエス様との関係です。交わりです。あなたがどれだけですね、頻繁にイエス様とですね、お話をしていますかですね、交わりをしていますか、でこれがキリスト教信仰です。キリスト教信仰というのは関係なんです、交わりなんです。生活の全てにイエス様は関わってくださるわけです。あなたの信仰面、健康面ですね、経済的なこと、将来のこと、はい。じゃあそもそもですね、私たち人間というのはどんなものでしょうか、どのような存在なのでしょうか、神様私たちをどのようにお作りになったのでしょうか、はい、創世記2章開いてください。じゃあ見ほしまい、創世記2章の7節から9節まで読んでください。
その後、神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方、エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、 それから善悪の知識の木とを生えさせた、
はい、土地の塵から作られ、私たちは土地の塵から作られたからですね、死んだら土に戻っていくわけです。土地の塵から作られ、ここに命の息と書いてあります。でこれヘブライ語でルアハって言うんです。霊のことです。私たちはうちに霊を宿しているから生きているわけです。人間の死というのは体から霊が離れた瞬間が死です。医学的には脳死が死ですけども、ね、聖書的には霊があなたの体から離れた瞬間が死です。ですからあなたが生きていることはあなたのうちにある、ね、神からいただいた霊が存在しているということです。命の息を吹き込まれた最初の人はどこに置かれたか、東の方エデンに書いてある。で東の方っていうのはエルサレム、イスラエルから見て東という意味です。今のイラクにあたりま す, です、ね、エデンの園に置かれました。エデンというのは楽しいという意味です。まさに楽園なんです。楽園に置かれ、そこには人のためにもう見るからによく、見るからに好ましくですね、良い、食べるのに良い、もう全ての木が植えられていたって書いてある。人間が成長していくにですね、生命を維持するにもう全ての良いものが植えられていた、こう書いてありました。今読んだところです。兄弟姉妹よく聞いてください。どういうことかというか、つまり人間は必ずですね、誰かの、この場合は神様ですね、何かの支配です。まあ、守りですね。ここでは神様が作られたエデンの園というですね、守りの中にいられた。そして養われました。どんな養いか、見るからに好ましく、食べるのに良い、全ての木ですね、養いに入るように作られたんです。人間は誰かにでね支配され、養うようになっている、養われるようになっている。これが神様、人間の作られた姿です。どういうことかといえばね、聖書は私たちに自立を教えていないんです。人間というのは自立できないんです。理由があるわけです。聖書は私たちに自立を教えていません。人間は自立自尊、つまり誰にも頼らないで生きていくですね、そのことはできないんです。俺は誰にも頼らんという人生はありえないんです。誰かに私たちは依存して生きているんです。このことを知らなければいけない。だから神様は作った人間をエデンの園に入れ、そこには食べるのよい全てのものを生えさせですね、神様は養われたわけです。人間は自立自尊、誰にも頼らないで生きていくことはできないんです。ですから頑張りなさい、自分で何とかしなさい、自己責任を取りなさいというのは聖書の教えではありません。頑張りなさい、自分で何とかしなさい、自己責任を取りなさいは聖書の教えではありません。聖書はそう言ってないんです。なんて言ってるか、そうではなくてイエス様に頼りなさい、もうとにかく頼っていきなさい、任せなさいって、信頼しなさいっていうのが聖書の教えです。もう徹底的に頼りなさい、任せなさい、信頼しなさいが聖書の教え。なのに人間はなぜか知らんけど自分で生きていこうとするわけです。だからまあ様々なですね、壁や落とし穴に陥ってですね、人間は苦しむわけですよ。で自分でできないのにしようとすることが原因なんです。人間ってそんなもんだ、そのように作られたんです。頼りなさい、任せなさい、自分で何とかしようとしないで信頼しなさいが聖書の教えです。よく知っててください、これを。だからイエス様、イエス様、イエス様といつもイエス様と交わり会話をしなさいというふうに言うんです。しかしながら自立できないのに、自分では生きていくことができないのに、人はもう愚かにも 自立の道を選んでしまいました。もう愚かにもですね、自立の道を選んでしまいました。エデンの園で蛇が言うんですですね、女に言いました。じゃあ見ほしまい、創世記3章の4から5を読んでください。
そこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるとき、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。
善悪の知識の木を食べなさいって、そうすればあなた方の目が開け、あなた方は神のようになる、何が良いか悪いか分かるようになるのですと蛇は女に誘惑して言いました。つまり自分で生きていきなさいと言ったんですよ。蛇は女に言いました、この木、善悪の知識の木から取って食べるとき、あなたは目が開け、神のようになり、善悪の判断が分かるようになるのです。ですからもう神に頼って従って生きることなどはやめて、自分の考え、善悪、自分の判断で歩みなさいと蛇は言ったわけです。で、愚かにも人間はその道を選んだわけです。で、その結果が今の姿なんです。人間は幸せになったでしょうか、人類は幸せになっているでしょうか。とてもとてもそうではありません。神に従って生きるなどをやめて、自分の考え、善悪、自分の判断で歩みなさい。巨大島、誘惑はいつも甘くよく見えるものです。6節に星間読んでください。
そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目に親しく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。
それを見ると、もう食べるのによく、おいしそうだな、目に美しい、親しく美しいな、これ食べたら賢くなるだろうなと思われたその木を女を取って食べ、ね、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べたと書いて、もうこれがですね、もう何度も言います、もうここから人間の悲劇が始まりました。人間の今の姿、悲劇はここがスタートです。もともとですね、神様はですね、土の塵で人を作ったと書いてますね。で、そこで命の息と書いてありました。これルアハっていうんですね、霊ですね。霊を与えられたんですが、もともと自立できない人間は弱い霊しか持たないんです。人間はですね、人間の霊はですね、自立できない弱い霊なんて、霊がありますけれどもですね、これは自立できる霊ではないんです。もともと自立できない弱い霊を持つ人間はいつもですね、誰か何かに支配されて生きていくのです。自立できないということです。人間は誰か何かに支配されています、弱いから。で、人間を支配する力は2つです。人間を支配する力は2つあります。で、そのことがヨハネ第一の手紙、聖書のずっと後ろの方ですが、5章19節に書いてあるんです。皆さんと一緒にこうお読みいたしますが、その前に見おしまい、第一コリント5章の、ごめんなさい、第一ヨハネ5章の19節だけよ。
私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っていますか。私たちはイエス様を信じてですね、神の子として誕生しました。神から生まれたわけですが、この世界、全世界は何て書いてある、悪いものが支配してるって書いてある。 全世界を。なんで私たちの世界はこんなに悪いのか。戦争や犯罪ですね、いろんな悪いことが起こる、自然災害、悪いものが起こる、悪いことが起こるのか。支配者が悪いからです。神に背いて自立できないのに自立しようとした人間、全世界は今悪いものでね、これはまあ悪魔です、サタンです。悪魔は霊的な存在です、支配下にあります。皆さんがイエス様を信じた時ですね、霊的な目が開かれます。霊の世界が分かるわけですね。で、皆さんイエス様を信じた時、 霊の目が開かれ、霊の世界が分かると、2つのことが分かります。神様がおられるということが分かるんです。だから天のお父様と祈ることができます。もう一つ分かることです。サタンがいる、悪魔がいるということが分かります。皆さんがイエス様を信じた時、霊の目が開かれて2つのことが分かります。神様の存在とですね、悪魔の存在が分かります。で、今は悪いものがこの地上を支配している。なぜか最初の人ですね、アダムとエヴァがですね、サタンに従ったからです。はい、今の人間社会の悲劇と混乱です。戦争があります、あちこちで破壊されています。自然災害が頻繁に、台風、地震ですね、洪水や干ばつ起きています。いろんなところで不正が行われています。犯罪があります。差別や格差があります。本当にですね、今のこの人間社会の悲劇と混乱は、最初の人以来人間が神様に背いて、サタンの支配の中で悪いものが支配しています。自分の正義、自分の善悪と言っている結果です。で、これを聖書は呪いと言うんです。サタンの支配の中で、もう自分の正義、自分の善悪で生きている結果です。で、これをですね、聖書は呪いと言います。今地球は呪われているわけです。はい、御星前創世記に戻ります。ごめんなさい、3章の17節読んでください。
またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない、
はい、アダムに仰せられました。あなたが妻の声に聞き従って食べてはならないと、私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの家に呪われてしまった。呪われてしまった。私たちは呪いの土地に住んでいる現在。あなたは一生苦しんで糧を得なければならない。汗を流して働き、収穫してもそれはわずかですね。呪われているからです。しかしながら、巨大姉妹、もう一つの支配があります。人間は二つのものに支配されていると言いました。で、一つはですね、今のこの地は、今の世界は悪いものが支配する。一つはサタンの支配です。しかしもう一つの支配があります。最初に、これは第一ヨハネの5章19節ですが、私たちは神からのものでありとこう書いてありました。5章19節全般です。はい、もう分かりますね。それはイエス・キリストによる神の支配、イエス・キリストによる神の支配です。一つは悪魔サタンの支配、罪によってサタンの支配に入りましたけども、イエス・キリストの十字架による贖いによって、それを信じたことによって、私たちは神様の支配の中に入ったんです。よく聞いてください。人間は誰かに、どちらかに支配されないと生きていけないんです。自立できないんです。ですから、あなたは悪魔に支配されているか、イエス様、神様に支配されているかのどっちかです。中間はありません。人間ってそんなに、ね、自立心がないんです。はい、 コロサイ人への手紙1章を開きましょう。13、14の節です。聖書朗読者の人が読んだ後、ここ一緒にお読みしたいと思いますが、じゃあ2本します。コロサイ人への手紙の1章の13と14を読んでください。
神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子の支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって、私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。
聖書を開いている人、一緒にお読みします。13節からです。はい。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子の支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。もうなんとなんとなんと素晴らしい御子でしょう。この世は悪いものが支配されている、その悪いものの支配の世界に私たちは誕生したんですが、生まれてきたんですが、ここに神は私たちを暗闇の圧政、悪魔の支配です、暗闇の圧政、悪魔の支配から救い出してって書いてある。愛する御子イエス・キリストの支配の中に神様が移されたって書いてある。だから私たちはこの罪の世界から贖い出されて、取り出されてですね、イエス・キリストの支配の中に今いるわけです。ですから申し上げたいことは、イエス・キリストの支配の中におり続けなさいということなんです。だから一日何回イエス様と交わっていますかという話をしているわけです。とにかくイエス様の支配の中にですね、おり続けなさいということです。せっかく移してくださったわけですから。はい。この御子の位置にあって、イエス・キリストによって私たちは贖い、贖いという言葉は一回ね、説明したことがありますね。買い戻すという意味です。もともと人のものだったものをね、代価を払って買い戻すというのが贖いでした。贖い、すなわちですね、罪の許しを得ています。イエス様が罪の代価、自分の命をもって、血をもってですね、代価を払ってくださったから、私たちはその代価の家にですね、神様にあがなわれる、買い戻されているのですと聖書は書いてある。はい。見ほしまい2章の3節9節から、コロサイ書2章の3と9を読んでください。
このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。
はい。飛んで9節。
キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。
はい。このコロサイ人への手紙というね、パウロが書いた手紙ですが、テーマはキリストなんです。コロサイ人への手紙はイエス・キリストについて書いてある手紙です。ですね、キリストがどのようなお方についてかについて書いてあるのがコロサイ書です。とっても素晴らしい書です。キリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されておりですね、キリストのうちに神の満ち満ちたご性質ですね、愛ですね、真理ですね、神様の永遠性もすべてキリストのうちにですね、隠されていますと、宿っていますと、ね、こう書いてですから、巨大島イエス・キリストの支配の中にですね、おり続けてください。サタンは誘惑します。再び自分のもとに取り戻そうとするわけです。だから誘惑してくるわけです。もう一回罪を犯しなさいと言うわけですよ。はい。おさらいです。私たちの人間の霊は弱い存在、自立しません。いいですか、巨大島、皆さんこう言ってませんか。悪魔に支配されるか、神に支配されるか、どっちかです。ね、悪魔どっちかにしか支配されてるんです。どっちかしか支配されないんです。皆さんはこう言っていませんか。もう自分は誰にも支配されないって。もう自分の考えと善悪で生きていくと。で、こう言ってる人はもうその時点で悪魔に支配されている。 もうこう言ってる時点でも悪魔が支配してそう言わせてるわけです。私は誰も支配されないって自分で生きていけますっていう人はサタンに支配されているわけですよ。人間はどっちかしか支配されないですね。もうそういう人はその時点でも悪魔に支配されてる。悪魔がそう言わせるからです。イエス・キリストを救い主と信じ罪許されて神様に従う私たちは神の支配に入れられました。問題は従うことなんです。イエス・キリストを救い主と信じ罪許され神に従う私たちは神様の支配に入れられたんです。なんか初めて聞くような説教じゃないですか。あ、繰り返し繰り返し言ってることで初めて言うこと言う聞くことで説教じゃないんですよ。まあ、改めて整理して話してますけどですね。だからもう神様の支配からね、出ないでください。そして日々イエス・キリスト様との交わりに生きているわけです。だから皆さんに一日何回イエス様とお話をしていますかっていうふうに最初に聞いた。常にイエス様との支配の中におり続けなさいということです。はい、日本のことわざに主に交われば赤くなるとこないいますですね。どういう意味かといえば、人は交わる友によって良い方にも悪い方にもいずれにも感化されるという意味です。人は交わる友によって善悪いずれにもですね感化される。でこれが主に交われば赤くなるというね、まあ、有名な言葉です。ですから日々イエス様と交わればですね、イエス様のような皆さんは品性をですね、人格を愛を持つ弟子になるということです。イエス様と交わればイエス様に感化されるということですから、イエス様と交わればイエス様のような品性、人格、愛を持つことになります。でそのことがですね、この同じコロサイ書の3章の12から17にですね記されています。少し長いですが見ほしまえ、3章の12から17を少しゆっくり読んでいただけませんか。
それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されているものとして、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌により感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい、
は
い、
ここにはね、こうしなさいとかこうなりなさいという言葉がいっぱい書いてあります、ね、イエス様と交わるとあなたはこうなっていくということなんです。イエス様と日々交わってですね、イエス様とですね一緒に歩めばあなたはこうここに書いてあるようにですね、そのような人格品性を持った人にあなたはなっていきますよというのがここに書いてあるんです。主に交われば赤くなる。イエス様と日々交わればイエス様のような品格人生ですね、 人格品性愛を持つ弟子になります。そのことが今ここに羅列してあります。自分の力ではこんなことはできません。でもイエス様があなたをこのようなものとして作り変えてくださるということです、ね、イエス様に交わればそうなっていくわけです。だからイエス様と交わりなさい、イエス様に、ね、感化されなさいというふうに言っている。時間が長ければ長く一緒にいればいるほどですね、あなたはより多くイエス様に感化されます。もう当然のことです。よろしいでしょうか。人間は自立できないんです。はい、イエス様と一緒に生活しなさい。これは今日の説教のタイトルですね。はい、まとめます。私たち人間は自立できません。私は誰にも依存せず一人で生きていくということはできません。神に支配されるか悪魔に支配されるかのどっちかです。今この世は悪魔が支配しています。しかしイエス・キリストによってですね、神のものとなり神に支配されるときですね、悪魔は私たちに手出しができないんです。神様のものになったものは悪魔は手出しができないんです。もちろん誘惑はしてきます、ね、どうですかいいでしょうが誘惑してくるわけです、ね、ささやきです。悪魔が使う手段はたった一つですよ。ささやきなんです。ささやきです、ね、でささやきにですね、あなたの心に耳にささやいてくるんですよ。蛇が女をね、誘惑したように、見るからによく食べるのおいしく賢くなりそう、もうそういうふうに支えてくるわけです。誘惑はいつも甘くですね、よく見えます。そのささやきにもう人間は負けるんですよですね。で手を出してしまう。それ以上のことはサタンはできないんですよです、ね、ささやく以上のことはできない。皆さんも無理やりですね、強制して何かをさせることはサタンはできません。手出しできないんです。たった一つの悪魔の武器のたった一つ武器はたった一つささやきです。意外と人間はこれに弱いわけです。はい、イエス・キリストを救い主と信じ罪許され神の子となった兄弟姉妹たち、あなたと共にあなたのうちにですね、おられるイエス様、聖霊様ですね。イエス様、聖霊様は目的はたった一つだけです。聖霊が私たちのところに来てくださった目的はたった一つだけです。あなたを助けるということが目的です。あなたをただ助けるために父なる神様のもとから来てくださいました。はい、最初のお尋ねです。皆さんは一日に何度イエス様との会話交わりをしていますか。ね、朝起きて何をするとき何をする前にどうぞこのお方と親しく交わり会話をし助けていただき生活を共にしてください。完全にイエス様の支配と導きの中に入ってそこからですね出ないようにしてください。イエス様、イエス様のですね、やるイエス様中心の人生を、生活を送っていくのです。聖霊様は全能の神様です。ですね。あなたの人生すべてにおいて愛と恵みを届けてくださり、あなたの人生にですね、予想もしない思いがけない良い結果を、恵みをですね、お与えくださいます。ではお祈りをいたしましょう。お祈りをいたします。